Sun Na Photo Nice Show.
そんなことないっしょ第5回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのは吉安とということで、普段だったらですね、斉藤さんがご挨拶するところなんですけれども、斉藤さんちょっとお仕事お忙しくなりまして、しばらくお休みをいただくことになりました。斉藤さんを期待していた皆さん、ちょっとごめんなさい。今日は私一人でお送りいたします。ちょっとですね、一人喋りは大変かなと思うんですが、頑張りたいと思います。でですね、斉藤さんがお休みの間、どなたかパートナーを探そうとも思っているんですが、まだですね、誰にするかとかは決まっていない状態で、来週からどうなるかもまだわからないんですけれども、とりあえず今日は、一人で頑張りたいと思います。さて、今日オープニングの話題なんですけども、なんとリスナーの方からメールをいただきました。本当ありがとうございます。そちらを紹介したいと思います。ラジオネームひまゆさんから、もらったメールです。内容のを紹介しますね。楽しく拝聴しております。ちょっとダラダラした進行がリラックスして聞けております。ありがとうございます。私もカメラが好きで、妻も最近興味を持ってきたため、いろいろ説明をしておりますが、望遠とか単焦点とかの説明よりも、花を撮るときは三脚とレディーズとマクロレンズとのように具体的に話をしなければモヤモヤすると言われました。今後は女性を意識した分かりやすい説明を入れた番組作りが長寿ではないかと思います。私の周りでも趣味の女性カメラマンがすごい勢いで増えていますので、というメッセージをもらいました。ありがとうございます。長寿のコツということでね、女性向きの内容を分かりやすい説明でというのをアドバイスいただいたんですけども、分かりやすい説明はなるべく心がけていて、やっぱ具体的に話すっていうのがポイントなんですかね。やっぱりこう知ってる方からすると、専門用語で説明した方が楽なことが多いので、そうしがちなんですけれども、やっぱりこう分かるものを具体的にっていうのを気をつけなきゃいけないなと再認識しました。メールの後半、読ませていただきます。個人的には三脚の商品情報が欲しいですが、望遠レンズはどの程度の三脚が必要かなど、ポッドキャストでやっと見つけたカメラの放送です。長寿であることを願います。ご参考になればと思います。ということで、カメラの放送というか、ポッドキャストで写真がどうこうっていうのをやってる方はそんなたくさんいらっしゃらないようですよね。おかげさまで iTunes でもそこそこにこう目立ったところに見えるようになっていて、ポッドキャストの登録っていうのも、数百人オーダーで、いただいていて、とても嬉しい限りです。今後もですね、なるべく長寿になるように、そんなにこう焦らずにですね、やっていければと思っています。私の周りでもですね、女性の写真熱を感じることは結構あって、街中で首から斜めがけでこう白いカメラを下げたこととかよく見ます。やっぱりこう写真っていう趣味が流行り始めているのかな。またいろんな人が写真を撮るのにこう一生懸命になってるなというのを感じるので、そんな方々のお役に立てればいいかなと思っています。それにしてもですね、写真の撮り方の、コツとかを説明するのはなかなか難しいなというのを番組始めてみて再認識しているところですが、ともあれ、私も精進してですね、女性のリスナーの方々も獲得できるよう頑張っていければと思っています。メールをありがとうございました。長寿になるように、頑張りますので、引き続き聞いてくださいね。ということで、続いて本編に参りますが、今日のテーマは何が悪かったのか確かめろというようなテーマでお送りしたいと思います。Please hang up and try again.本編です。 一人喋りが不安ですが、テーマに沿ってお話をしていきたいと思います。今日のテーマですね、何が悪かったのか確かめろっていうテーマでお話をしていきます。昔の話で恐縮なんですが、私が写真を始めた頃は当たり前なんですけど、フィルムの時代ですね。フィルムなのでバシャって撮って写真ができてくるまで1日ぐらいかかるんですね。まあ、フィルム全部撮って写真屋さんに出して、現像お願いしますって言ってプリントが戻ってくるまで結構かかります。それに比べると最近デジタル時代になって、撮る前からこう液晶に映ってるのを見て、あ、こんなん撮れんだなと思ってパシャって撮れるのと、撮った後の確認もすぐできますよね。で、多くの場合パシャって撮って写っていると OK OK って思って次の写真を撮りに行っちゃうんじゃないかと思います。まあ当たり前ですよね。撮る前に、確かめた絵が写ってるんで、撮れた撮れたと言って、次の写真を撮りに行ったり、まあ、カメラ閉まったりするのは当たり前なんですけど、このもうポッドキャストではですね、ちょっとだけ、写真の撮り方が上手くなるというのをポイントにしてるんで、じゃあ写真が上手になるってことはどういうことかというのを考えると、撮った写真を何かこう改善していくっていうのが必要になってくるわけなんですけれども、その改善のチャンスっていうのがそこかしこにあるのを、今の説明したような撮り方だと逃してるんじゃないかと思ってるんですよね。私が撮っていたそのフィルム時代という時には撮ってすぐ確認ができないので、プリントができてきて、その時に自分がこう撮れたんじゃないかっていう予想と答え合わせをするんですね。答え合わせをして、ああ違ってたとか、あもう少しこうすればいいんじゃないかっていう、その答え合わせをして、そこがこう次の撮影の改善につながるというふうなチャンスがそこ1回なんですけれども、今デジタルになっているので、こんな写真が撮りたいなと思ってシャッターを押してできてきたら、その場で、あ、自分が撮りたかった写真ってこんなだっけっていうのを確かめられるタイミングがすぐ訪れるんですね。なので、フィルム時代よりも上達のスピードが速くなってるんじゃないかと思うんですけど、逆にさっきまで写っていたやつがピャッて見えるんで、撮りたいものが撮れたような気がしちゃうっていうのも実は、弊害の一つなんじゃないかと思っています。でですね、今日のテーマの何が悪かったのか確かめろっていうのを見るときに、デジタルの時にはシャッターを押す前に映っているもの、押した後に映って、確かめられるもので、その後多くの人が PC に送るじゃないですか。 PC に写真を取り込んで一回ぐらいこう大きく見るときがあるんじゃないかと思うんですね。特にこのポッドキャスト聞いてる触れているようなリスナーさんだと、ああでもないこうでもないってちょっと悩むことがあるんじゃないかと思うんですけども、ぜひ、何が悪かったのか確かめるっていう、その上達のチャンス、改善のチャンスを逃がさないように、パシャッと撮った後、自分がこんな写真が撮りたかったなっていうのと比べるというのをやってみていただけると、急にこう腕が上がるんじゃないかと思います。カメラだとね、画面がちっちゃいので細かいところ、ピントが細かいところまで合ってたかどうかとかっていうのはなかなか調べられないかもしれないんで、時間もかかりますし、手っ取り早く見るのはこっからここまで映っているよなとか、明るさってこうだよなとか、右とか左に傾いてないかなとか、そのくらいのことだけでもちょっと見るだけで、すぐにその場だったら撮り直しができると思うので、もちろんこう動いてないものであれば、そこで撮り直して確かめるというような癖をつけると上達が早いし、写真をちょっとうまくするポイントになるんじゃないかと思っています。何が悪かったのかっていうふうに言ってますけど、どちらかというと自分が撮りたかった写真ってこんなんだっけって振り返るタイミングにうまく活用していただきたいなと思います。このポッドキャストではですね、最初まだ5回ですけれども、何回かはデジタル一眼とかそういう難しいカメラによらなくて、携帯 のカメラ機能でも iPhone みたいなものでもコンパクトデジカメでも役に立つような写真のコツというのを喋ってるつもりでいるんですけれども、何回かあと10回ぐらいになると、デジ位置だったらここをこうしましょうとかっていうのもおしゃべりできるかと思っています。写真って、なんだろうな、撮るときに何かしらこう撮りたいっていう気持ちがあってシャッターを押すと思うんですね皆さん。そんな時に自分が撮りたいものってこうだよなっていうのを意識して撮る。で、意識して撮るには、こんなものが撮りたいって思わなきゃいけなくて、そのためにも、チェックする。こんな写真で良かったんだろうかってチェックする癖をつけると、撮るときに、撮る前にですね、改善ができて、いい写真が撮れるんじゃないかと思います。なので、さっき言った、何が悪かったのか確かめろの一番早いタイミングはカメラを被写体に向けてシャッターを押す前に液晶に映っていたりファインダーの中から見えるところ、そこで自分が撮る写真ってこれでいいんだろうかっていうのを考えるところが一番最初のチャンス。パシャって撮って後ろの液晶に出たりするのが2回目のチャンスで、家に帰って PC で私が撮りたかった写真ってこんなだっただろうかというのが3回目のチャンスであるんで、そこをですね、携帯だろうとコンパクトデジカメだろうと iPhone みたいな、カメラ機能付きスマートフォンだろうとそんなのを意識しながらやっていただけるといいんじゃないかと思います。で、まあ、私事なんですけれども、フィルム時代っていうのは写真を撮ってからできるまですごく時間がかかるのでなかなか撮り直しっていうのができないんですね。さっきの写真どのくらいに撮れただろうっていうのがわからないので、たくさん写真を撮っている中でこうシャッターを押すとですね、あ、こんな風に撮れたなっていうのが、ずっとやってるとわかる時期が、来たりして、フィルムだからこそすぐ答え合わせができないからこそそこをですね一生懸命するっていう気持ちが出てくるんじゃないかという気もしています。ぜひですねシャッターを押すときに押してお確かめの画像が出てくる前に自分が撮った写真が頭の中に思い浮かぶような、またはシャッターを押すときにこんな写真が撮れてる、撮りたいなというのが、頭の中で想像できるような、ことができるようになるとカメラをですね、写真を撮るときの気持ちだったり写真を撮る時の緊張だったりその辺の気持ちが変わるというのが実感できると思います。結局ですねどのくらい意識して何枚分写真を撮ったかっていうのに、関係するんじゃないかと思うので、ぜひぜひいろんなところで、どんなものを撮りたいかを意識しながらたくさんの写真を撮ってみてください。やっぱり1枚2枚撮っただけではですねなかなかこういいとか悪いとかこんな写真がいいとかこんな写真が悪いとかっていうのはわからないんで、ぜひ何百枚もしかしたら何千枚っていう写真を撮ってそれを見てみるっていうのをたくさん繰り返すっていうのをやって撮る時の気持ちが変わっていくのを自分で実感できると面白いと思います。一人喋りでですねうまく喋れなかったところもあるかと思いますし、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、今日のテーマ、何が悪かったかのか確かめろっていうところはこの辺で終わりにしたいと思います。で、後半なんですけども、いつもだったら質問コーナーというのがですね、質問がやってくるんですが、質問がないので、ちょっと趣向を変えてやりたいと思います。では、後半に続きます。
教えて、吉谷先生のコーナー。
後半の、コーナーですが、教えてっていう方が今日いらっしゃらないので、こちらでですねいくつかの、tips を紹介しようかなと思っています。私はですね、このポッドキャストの宣伝も兼ねまして Twitter っていうところにアカウントがあって、そこで1日1個ぐらい、できれば1個ぐらいですね、 写真に関する tips をつぶやくというのをやっています。アドレスというかアカウント名は、そんな p sonnap というアドレスで、ツイッターをやっていて、フォローしていただくと多分1日1つぐらい写真のちょっとしたコツがぴょろっと流れてきます。で、今日はですね、その写真のちょっとしたコツをいくつぐらいだろうな、30、40そんなないか、20個ぐらい今までつぶやいてきたのが、あって、まあ、ツイッターやってらっしゃらない方もいると思いますし、1行だけぴょろっと書いてあるんで、それについていくつかをピックアップして説明を追加してお話ししようかなと思います。来週からこの後半どうするかはですね、パートナーの方がうまく見つかれば、その方の質問でやっていこうと思いますし、またティップスみたいなものにしていくかは、来週以降楽しみにということで、それではいくつかピックアップしたものを説明していきましょう。一つ目ですね、いつだろうな、もう2週間ぐらい前につぶやいた内容で、写真のクオリティはカメラの機能性能と撮る人の腕の掛け算で決まります。新しい機材を買うのもいいですが、腕を上げて見るのもいいですよ。腕を上げるのはプライスレス と、書いてあります。やっぱりいい写真を撮るにはカメラを高いやつを買ったりするのももちろん手なんですけれども、写真の出来は掛け算なので、カメラがなくても写真撮れないですし、腕がゼロでも写真は撮れないですね。で、足し算ではなくて掛け算なので、自分の腕前を上げておくと、新しい機材を買った時にその伸び幅が大きいというのもあるので、カメラの腕を一生懸命上げるというのも大事なんですけど、カメラの機材ですねを良くするのも大事なんですけども、それにも増して腕を上げてみるっていうのをやってみるといいんじゃないかということで、こんなツイートをしてみました。次の話題、星空の写真を撮るのは大変ですが、月はとても明るいので三脚とかがなくても適正な明るさで撮れます。しかし月は思いの方が小さいので、望遠にしても小さくしか映らないので注意。私結構星も好きでですね、空の写真とかを撮ってたりすることもあるんですけれども、星なんて撮るのなかなか大変だろうか、三脚とかですね、いいカメラがないとなかなか映んないだろうというふうに思われる方が多いかと思うんですけれども、少しこう望遠で撮れるカメラがあれば、月はとっても明るいので満月の時とかはすごく速いシャッタースピードで撮っても、綺麗に映るんですね。なので三脚だとか、そういう余分なというかプラスの機材を用意しなくても月の明るさは撮れるっていうのを覚えておくと、月が綺麗な時にもカメラを向けて撮ってみるっていうのができるんじゃないかと思います。ただですね、オートでしか撮れないこうカメラだと夜空はとても暗いので、暗いところを明るく撮ろう明るく撮ろうというところが、カメラの中で自動に行われてしまって、月が真っ白な点というかですね、模様とかが見えなくなっちゃうことがあるので、その辺が暗くできるような機能を使っていただくと、月が撮れたりします。なんですけど、月って目で見てるとそこそこ大きいように見えるんですが、実はとっても空の中でちっちゃいものなので、うまく望遠にして撮らないとうまく撮れないので注意してください。次、これすごく大事なんですけど、多くのデジカメではシャッターボタンが二重に押せるようになっています。携帯電話でもですね、カメラ機能が充実してるやつだと二重押しができるやつがあるんじゃないかと思います。シャッターボタンに軽く指を置くとピントのを合わせることや明るさの調整が始まって撮影ができる準備をしてくれるんですね。その、状態からもう一回ギュッて押すと実際の撮影ができるっていう風になっています。で、チョンって、押した時が半押しという風に、言うんですけれども、ここでピント合わせとかをするんで半押しでちょっと待ってあげるとですね、ピントを合わせる時間が、カメラ君の余裕としてピント今合わせてるよっていうのをやってくれるんで、それを待ってからパシャって押すと自分の思ったタイミングで、写真が撮れます。 いっぺんに全部押すと、ピントを合わせてから撮ったりするカメラだと、押した瞬間に映らないってことがよく起こるんですね。たまに、ちゃんと押して撮れたと思ってカメラを動かしてから実はシャッターが切れるっていうことがあったり、逆に、タイミング重視するカメラだと、いっぺんに全部押すと、ピントが合う前にシャッターが切れちゃったりして、ピンボケになったりするので、半押し、途中で2段階にスイッチがあって途中で止まるタイプのカメラの場合には、その半押しを意識していただくと、カメラ君がピントを合わせたりするっていうのを、待っていいタイミングで、なおかつ、ちゃんとピントが合った写真が撮れるので、ぜひ、特に初心者の方、この半押しっていうのをうまく活用するようにしていただくと、今までなんとなく失敗していたことがうまくいくんじゃないかと思います。次のツイートはですね、何人かの方からこうフェイバリットというお気に入りをもらったり転送されたりしたネタなんですけれども、ガラス越しの風景を撮影するときにはガラスへの反射が気になることがあります。特に夜景の撮影では絵の全体が明るくなってしまったり一部が白くなったりすることがあります。カメラをできるだけガラスに近づけることと、手や厚手のハンカチなどで入ってくる光を遮る工夫をしてみましょうっていうのがありますね。夜景とかすごく綺麗な時にやっぱりこうガラス越しに撮ることがあると思うんですけれども、ガラスの反射、展望台とかのガラスの反射は結構写真になると気になるものです。で、光が反射するので、画面が明るくなるので、その反射する元の光をうまく隠してあげることが大事なんですが、思ったようにですね、光がどっちからやってくるかを探すのが大変です。ぜひこうお一人じゃない時には一人がカメラを持って画面の中をチェックしつつ、隠す人が手伝うというのがいいんじゃないかと思うんですが、お一人でやる時もですね、光の方向、反射の方向をうまく確認しながら入ってくる光を遮るっていう工夫をしてみるといいんじゃないかと思います。まっすぐ前をね撮る時にはガラスに近づけてくっつけちゃうぐらいのつもりで、もちろんこうカメラのレンズが出っ張ってるとですね、ゴリゴリゴリってなっちゃうんで、まずいんですけれども、カメラの先っぽが本体の樹脂だったり、くっつけられるようなものであれば展望台のガラスにくっつけるぐらいまで近づけて撮ると反射がないので、綺麗に撮れるんじゃないかと思っています。あと最新のつぶやきはですね、これですね、iPhone のカメラ機能はシャッターボタンから指を離した時に撮影されます。ブレない写真を撮るにはボタンを触ってから落ち着いてそっと指を離すようにしますというのをつぶやいているんですけれども、このポッドキャストを聞いている方の中には iPhone 使っている方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、 iPhone のカメラ機能は画面の中のシャッターボタンから指を離した時に初めてシャッターが切れるんですね。さっきの半押しではないですけれども、あ、撮れたって思って動かした後シャッターが切れるみたいなことが、起こりうるので、ポンと触った時に撮れると思わずに離した時に撮れるというのを覚えておくと、特に暗いところでブレやすい時とかは触ってどこを撮るか決めてそーっと離すという風にするとブレない写真が撮れるんじゃないかと思っています。そんな、つぶやき、他にも毎日一つずつぐらいカメラ写真のコツの方をつぶやいていますし、ネタがなくなったらですね、この用語って知ってるみたいなことをつぶやくかもしれませんが、そんなこともやっているので、ツイッターの方もよろしくお願いします。あとですね、この質問コーナーは、リスナーの方からこんなことを教えてほしいというのがあれば、私の知ってることの範囲ですけれども、解説できるかと思います。先ほどのですね、メールを送っていただいた、ひまゆさんから、三脚の、商品情報、望遠レンズはどの程度の三脚が必要かというのがご質問できたんですが、基本的には望遠レンズと本体を合わせた重量がですね、三脚の想定している重量を下回っていると。要は三脚を選ぶときには自分のカメラシステムの重さでとりあえず三脚を選ぶというのは基本中の基本にはなると思います。あとすごく望遠の時にはですね、先っぽが、長いので、揺れると、で揺れることで絵が ぶれちゃうことがあるんですけども、それを防ぐためには、雲台というくるくる回るところの強さですとか、三脚をどこまで伸ばすかとかというのにも、実際の絵にも効いてくるので、一概にどのくらいというのはなかなか言いにくいので、しっかり感を確かめるにはぜひカメラ屋さんでですね、気になる三脚があったら足を伸ばして雲台を少し上げて、各部分を締め付けた後手でどのくらい揺れるかっていうのを比べてみると、同じくらいの値段でまず比べてみるっていうのをやってみるといいんじゃないかと思います。ちょっとね、具体的な、ご説明にならなくて申し訳ないんですが、そんなところから、三脚選びもしてみるといいんじゃないでしょうか。ということで、皆さんからの質問もお待ちしております。教えてのコーナーからティップスになってしまいましたが、コーナーはこちらまで、あ、ここまでということで、エンディングに入ります。第5回のエンディングです。もう一通ですね、メールをいただいてまして、こちらは実はこちらの番組じゃなくて、そんなことないしょっていう姉妹番組の方でもらったメールです。なので、フォトンのに向けてのメッセージのところだけ、抜粋して読まさせていただきます。ルーズさんという方からいただきました。ありがとうございます。私のことをですね、星の王子様吉安さんと書いてあるんですが、ちょっと、星好きではあるんですけど、星の王子様って感じじゃないですね。内容に引きます。ところで吉安さん、私のネットの友人に写真に興味があるという方がいたので、そんなことないしを紹介させていただきました。ありがとうございます。そういう紹介がですね、リスナーの方を増やしていくんで、ぜひぜひ他の方にも紹介をしていただけると嬉しいです。で、初心者なので画像がないと厳しいと言っていましたが、音声だけというのが気になるので、これからも聞くそうです。ではまた、ということで、ありがとうございます。音声だけで頑張っていこうと思います。ちょっとですね、番組がポッドキャストなので、通勤の時、または車の中で聞いてらっしゃる方、電車の中で聞いてらっしゃる方というのがたくさんいると思うので、なんとかして画像を使わずに耳からの情報だけで写真のコツが皆さんにお伝えできるように、これからも頑張っていきます。もちろんこうルーズさんも聞いてくれてるとは思うので、こちらで読まさせていただきました。これからも続けて聞いてくださいね。あとはお友達にどんどん紹介してくださいね。よろしくお願いします。ここで近況を少し、ちょっとですね、ブログとかの方にも書いてあるんですが、私出張中に愛機、とても可愛がっていたカメラをなくしましてですね、実際にタクシー置き忘れて、気がついて問い合わせた時にはもうなかったという感じで、海外なので見つからないだろうと諦めて、帰国をしてきました。で、カメラがなくなったっていう悲しさもあるんですが、逆に考えるとですね、新しいカメラが買えるんじゃないかというふうにポジティブに捉えて、今カメラを写真屋さんで物色中です。私のカメラ選びになんか、興味ないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、自分がこう買った暁にはですね、こんな風にして選んだよみたいなのも紹介できればいいかなと思います。ということで、告知の時間です。そんなことないしょでは皆さんからのメッセージを募集しています。コメント、質問、リクエストなどなど何でも結構です。特にですね、質問、私が答えやすい質問があるととっても嬉しいので、送ってください。投稿していただくのはブログ、ツイッター、メールなどで、受け付けております。メールで送っていただく方、メールアドレスは sonnap@0438.jp です。 sonnap フォトですね、@0438.jp です。ツイッターの方の、アカウントに直接メッセージをもらっても構いません。そちらの、アカウントは sonnap になっています。こちらでですね、先ほどもちょっと言ったんですけれども、1日1個ずつぐらい tips の方も書いているので参考にしてください。ブログもやっていまして、こちらのコメント欄からでも、コメントいただけます。そんなフォトないしょというのをひらがなで、検索エンジンの方で、検索していただけると見つかると思います。ぜひぜひ皆さんからのフィードバックをお待ちしています。あとですね、そんなことないしょの姉妹番組、そんなことないしょ、 そんな意図というのも毎週毎週面白い内容盛りだくさんでお送りしているので、ぜひ聞いてください。来週のテーマはですね、今悩んでいるところで、どなたと一緒にやるかも含めて検討中なので、そこも含めてお楽しみにということです。ということで今日は一人喋りで、お送りしました。お送りしたのは吉安でした。どうもここまで聞いてくれてありがとうございます。はい、最後に、この番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を使用させていただいております。ということでまた来週、さよなら。
そんな絵プロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか？そんないアットマーク 0738.jp まで応募お待ちしてます。
むっさい男5人のそんないプロジェクトに花が欲しいんですよ。